宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします超宗教コミュニティラジオピカステ。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
イスラム教徒ナセルです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。あれカズくん中に入り遅かったけど今なんか
完全に油断してただろう。
ネット環境の問題かな。
そうですそうです。
あ、そうだよね。
そうです、
はい、もちろんそうだよね。
ちょっと調子悪かったんで、
はい、そうそう、ネット環境の問題かな。俺なんか画面でちょっとほっそり見えるでしょ。
あれなんか痩せました最近。
画面に入るようになったからね、やっとね。
やっぱりそう。
なんか画面からね、入るように、なんか全体が見えるようになってきましたけど。
画面に大体入るようになってきた。大体ってどういうことだよ。入ってるっちゅうに。いやいやいやいや、前も何回か話したかもしれないですけど、1日1万歩計画を、着々とまではいかないけれども、時々挫折しながら、頑張って続けていて、やっとこの画面にですね、顔が入るようになりました。
よかった。1万歩ってやっぱ結構だよね。
そうだね。まあでも毎日1万じゃないけど、2万の日もあるし、どのぐらいだろうな。そう、少ない時は5000ぐらいの日もあるけど。
だいたい1時間ぐらいですか、歩いたら。
1万歩？
うん。
あのね、目安は、僕の中では、10分1000歩。
ああ、はい。
だから、100分で1万歩かな。
ああ、結構じゃあ歩きますよね。
あ、でも、まとめてね、そうやって100分歩くとか、1時間半歩くとかっていう感じじゃなくて、どちらかというと、まあ、日々。
そうですね。
生活の中で歩いてたりもするし、プラス、だから、7000歩とか8000歩を歩くと、だいたい1万いくかな。何もしないと3000とか4000ぐらいかな。
じゃあ、日常生活プラス1時間のウォーキングくらいか。
あ、そうね。そうね。そんな感じかな。ちなみに今日はですね、今この時点でですね、11137。ピンクの見えるかな？
はいはいはいはいはい、はい、
あ。これがもう今日すでに歩いた歩数ですね。
これ自転車乗ったらカウントされるんですかね？
自転車もね、若干カウントされるんですよね。
そうなんですね。
はいはいはいはい。なので、まあ、ということで、やっと画面に入ったタクちゃんが今日司会を、務めさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
大イベント？
はい。うちにとっては。
うちにとっては。全然、全然僕は寝耳に水なんだけどさ。別に俺に許可取らなくてもいいか。
タクちゃんにはいいかな。
いいか。
実はですね、この6月の12日日曜日なんですけど、
うん、もうすぐだね。
はい、入仏法要っていうのが行われることになりまして。
入仏法要。
はい、二人ともポカーンとしてますね。
は
あ、旗入る仏の法要。
そうです。
あ、カタカナじゃないんだ。
そうです。うちは漢字結構主に漢字なので。
あ、そうだったよね。はい、漢字あるよね、結構ね。
まあ本当、まあその名の通り、入る仏ということなので。
入る仏って何？
ですね。まあ、訳すと仏様が入ってくるっていうことなんですけど。
それはわかるけど。
まんまだよ。
まあ、うちはですね、うちの宗派は、浄土真宗は、阿弥陀如来っていう仏様を、大切な仏様にしてるんですけど、
ほう、
その仏様をお寺に、迎えるっていう、まあ、法要のことを入仏法要って言うんですけど。
え、僕よくわかんないんだけど、仏様ってなんか死んだらなるとかそういう仏のこととは全然違うの？
ですね、うちの浄土真宗の考え方としては、
はい、
死んだら仏になるんですけど、その、導いてくださる仏様のことを阿弥陀如来って言ってるんです。
ほうほうほうほう。
その阿弥陀様がいるからこそ私たちも仏になることができるっていう考え方なので、教えとしても一番重要な仏様、阿弥陀様なんですっていう考え方なんです。
入るって何？
で、その阿弥陀様の、を、あの、木造の仏像が、まあ皆さんもよく想像できると思うんですけど、木造にしたものを、うちの聖徳寺に迎えるっていうことで、それが入ってくるっていうことなんですけど。
仏像が来るってことですか？
そうです。
あー、どこから来るの？
まあこれはいろんな来方があるんですけど、うちの場合はですね。
新幹線で来るとか。
そうです、そうです。いや、違いますって。
そうだ、ね。
けど、そこも気になるよね。何で運ばれてくるのって。
ま、あ、そこそこ。
それも気になる、気になる。
まあ、あの、大体の形は、もう、京都に仏師さんっていう、あの、もう仏像専門に彫る方がおられるので、その方に新しく、もう、一から、うん、作ってもらうっていうのと、あとは、他のお寺から、まあ、もうちょっとこう、そこで、お参りする方がおられないのでっていうことで、うちに、まあ、お迎えするっていう方、形があるんですけど、今回は、他のお寺さんがもうちょっとお参りの方がおられなくなったので、どこか迎えてくれるお寺がないですかっていうことで、山口のお寺から、うちに、お迎えすることになったということなんですけど。
結構距離もあるね。
結構あります。
それはやっぱりカズくんが広島だから？
いや、もうたまたまですね。
ああ、全然関係ない。全国区の情報としてってこと？
そうですね。たまたま、うちが、仏様を、木造の仏様をどこか、お迎えしたいんですけどって、どこかありませんかねっていう話をしたときに、たまたまそこのお寺さんが、あ、うち、もうちょっと、お寺自体がちょっとなくなっちゃうので、ちょっと引き受けてくださるとこ探してたんですっていうことだったので、まあ今回お迎えすることになったんですけど。
逆に今までないのはそれは平気だったの？
あ、今までは掛け軸のに絵を描いたものにしてたので、うんうん、別にそれはそれで全然いいんですけど、まあ、昔からのお寺の形としては、木造の仏様っていうのが、だいたいご安置されてるので、
うんうん
う
ん、
まあ、うちも昔の形を習って、いつかはお迎えしたいなという思いがあったんですけど、まあ、それでお迎えしたっていう感じなんですけど。
なるほど。
いっぱい質問があるんだけど、
はい、
大丈夫かな？
どうぞ。
それって、迎える人がいない、その山口のね、お寺さんのが今回行き先があったからいいけど、はい、行き先がない場合はどうなっちゃうんですか？
まあ、大体は行き先は多分見つかると思うんですけど、
うん、
まあ、ね、その土地その土地の事情によって、まあ、うん、たくさん近辺にお寺さんがある場合は、その、お寺がなくなる、隣のお寺さんが吸収合併しちゃうとかっていうこともあったりするので、うんうんうん、まあそういう時はそこのお寺さんが面倒見たりとか、いうこともあると思いますし。
カズくんのところにあった、その掛け軸の、
はい。
なんていうの？ご本尊って言ったらいいの？
は
い、
そうですね。
はどうするの？
は、うちは築地本願寺から、今借りてる形だったので、仮にちょっと貸してくださいっていうことでお迎えしてたものなので、まあそのままお返しするっていう形。
僕見たことがあるのかないのかわかんないんですけど、要するにこう、阿弥陀如来のこう、顔と体があるってことですよね。
そうですね。はい。
なんかそしたら表情とか、
はい。
こう、ポーズとかも違うの？
仏様によって表情もポーズも、こう、なんですかね、こう、格好とかも、全然違ってきますので、
うんうん、
それは全然多分違うと思います。ただ、浄土真宗は、みんな、どこのお寺も共通して同じ形になってますね。
あ、格好は一緒なんだ。はい、ポーズっていうか。
ポーズも全部同じですね。京都の本山、ご本山があるんですけど、そこで、木仏点検っていうのがあるんです。
何
だって？
木の仏の、点検って書いて、木仏点検っていうのがあるんです、
はあ。
で、うちの宗派はこういう形ですっていうのが、こと細かく決められてるんです。格好はこうで、彫り方はこうでとか、 ここはこういう、そうです。こういう風に掘っててとかっていうのが全部決められてて、それに即した形にちゃんとなってますね、大丈夫ですっていうお墨付きのハンコをいただかないといけないんです。
ほー。
その点検を木物点検って言ってるんですけど。
はあ、はあはあ、
それって結構な作業じゃないの？
結構な作業です。ま、あの、仏師さんはもう、その浄土真宗の阿弥陀様っていうのはもう承知なので、うん、もうほぼ、はあ、まあ、もう仏師さんが作られたら、あまりもう修正することはないんですけど、うん、まあ、たまに、まあ、自分で作ったりっていう方もおられるかもしれませんし、まあ、最終的にお墨付きっていうものはちゃんとありますよっていうのは必要なんですけどね。
あ、何？自分で作るって言ったけど、例えば、カズくんが作って、
はい。
その、点検してもらったやつに会えば、
はい。
OK なの？
OK だと思います。ただ、
うん。
相当レベルが、
まあね。
ええ、もう伝統工芸に入るところなので。
そうだよね。まあ、カズくんとかが作ったらっていうか、俺が作ったって一緒だけど。
チャレンジはできると思いますけど、いつそのお墨付きがもらえるかわかんないですね。
例えばね、キリスト教だと、僕らはないんですけど、例えばあの、東方正教会、うん、いわゆるニコライ堂とか、北海道にあるような、なんとか正教会とか、トラピスト修道院とか、ああいうところは、うん、イコンっていうのがあるんですね。イコン。イコンってカタカナでイコンなんですけど、そのいわゆる聖画っていうんですかね。
うん、
キリストの絵とかがあるんですけど、うん、これは確か、聖画家と認められた人しか描けないっていうかね。
うん、
その人が描いたやつしか聖画と認めないっていうやり方をしてたと思うんです。ごめんなさい。私たちじゃないので、正確じゃないと思うんです。確かそういうふうに僕、聞きに行って、そういう話を聞いたことがあるんですけど、その木物に関しては、誰が作ったかはあんまり関係ないんですか？
ああ、まあ、ちょっと私そこ詳しいことはわかんないんですけど。
ああ、ごめんごめん。
まあ、うんうん、でも、基本お寺でお迎えしているご本尊っていうのは、今日、仏師さんっていう、もう本当の専門職の方に作っていただくっていうのが大きな、大体の形なので、まあ、その流れがほとんどかなと思うんですけどね。で、自宅用のお仏壇用に、小さい、仏様とかがあるんですけど、あれは、まあ、仏師さんが作られてることもあったりとか、まあ、他の方が作られてるっていうこともあると思うので、それは、それで、点検にちゃんと合格すれば、OK っていうことだと思いますので、まあ、絶対にこの人が作らないと、もうダメだっていうことではないかなと思いますね。点検にさえ通ればっていう話なので。
その点検に通った後に、
はい。
例えば僕全然知らないので言うんですけど、なんかこう、入魂式みたいなのがあるんですか？
それが入仏法要っていうことです、ね。
それが今度やるやつでしょ？
そうです。
あ、
それが今度の大きな法要、ご本尊を迎えしましたっていう法要
なんです。その木、木の像が来ました。
はい。
それから、お式をして、
そうです、そうです。はい。
それで初めてこう、魂が入る的な、魂じゃないのか、ま
あ。そうですね。ちょっとそういう表現になると、
意味違うよね。
牛の教えとちょっと、こう、変わってきちゃうんですけど、まあ、要は、お迎えしましたので、ちゃんとお勤めをしてっていうのが、まあ、うちの入仏法要のやり方になってますね。
はぁ。全然わかんないね。ラゼルさんと俺。
そうなんだ。で、それ、ごめんね。話戻るかもしれないけど、結構大きいものが来るんじゃないですか？
そうです。それ普通のお仏壇だと、まあお仏壇の大きさにもよりますけど、多分15センチとか20センチぐらいがせいぜいの普通の自宅用の大きさだと思うんですけど、
うん、
うちは仏様自身は、うん、いくら、どれくらいかな？ 50 センチか、それぐらいはあるんですかね。全体だともう1メートルはないと思うんですけど。
それを山口からどうやって運ぶの？
一応、分解はできるんですけどね。
分解？
形としては、三つぐらいのパーツに分かれるんですけど、下の台座って言って仏様が立つための台があって、その上に仏様が立ってて、で、 その後ろに、まあ、ちょっともう一個、こう、装飾みたいなのがあるんですけど、それが三つぐらいがパカッと外れるので、それぞれを梱包して、まあ、運ぶっていうやり方があったりしますし。
普通に、黒猫ヤマトとか、佐川とかで運ばれてくるの？
うちは、もう、その、仏具屋さんが、京都の仏具屋さんが、専門の仏具屋さんがあるので、そこにもう依頼をしたので、どういう形かはちょっとわかんないんですけど、まあ、私が知ってるのでは、ご本尊、真ん中の仏様だけは、もう抱えて、自分で、まあ、新幹線乗ったり車でとかっていうお寺さんがあったっていうのは聞いたことがあります。まあ、それだけ大事なものを迎えするっていうことですかね。
その、入仏があるってことは、出仏もあるの？
あ、そうですね。移動するときとかお勤めをしたりもしますね。先仏法要とかって言ったりするんですけど。
じゃあ、向こうのお寺ではそういうことをして、
そうですね。
で、改めて分解をして、
うん、
で、大事に持ってきて、
うん、
で、家族のとこに来て、入仏法要があって、
うん、
初めてご本尊にまた改めてなるみたいな。
うん、そう、うん、そうですね。簡単に言うと、ざっくり言うと。
簡単に
言う
と、ね。はい。そっか。そっか、もうなんか、うん。
細かく言っちゃうと、ちょっと、教えにこう、即してないとかいう言い方になっちゃうので、
うんうん、
ざっくり言うとそういう形です。
ね、今言ったのは、まあ、あくまでも、
もう、大まかに分かりやすく言うと、はい、そういう形です。
で、いつそれ。
それが6月の12日にやりますので、
おー、
まあ、本当に、うちにとっては、大イベントっていうことになるんですね。一番中心になる、教えの中心でもある仏様をお迎えするっていう意味では。
ちょうど1週間後か。
そうですね。なので、その準備で大変です、今。
はあ、何人来るの？
今のとこはまあ、ちょっとまだ読めてないんですけど、うん、30人か40人ぐらいは今ちょっと来る予定にはなってるんですけど。
おー、大イベントですね。
そうですね。
そうですか。なんだか、いろいろ聞きたい上に、僕らの言葉では多分伝えきれない間違った言葉を使ってしまうと教えと変わってしまうので、微妙な話でしたけど、非常に興味深いお話を聞かせていただきました。前回、前回やったっけ？前回の、しりとりですけども、塔、五重の塔の塔ですね。塔、で、ウエストミンスター、で、アズハルということで、しりとりをしてきました。今日は、ルからですね。では、ルでどなたかお願いしていいですか？
はい。じゃあ私行きます。
はい。
ルリ。
ほう。
ほう。
ルリです。
全然わかんねえ。全然わからねえ。
ですね。これは、はい、まあ、仏様の世界、極楽浄土っていうところがあるんですけど、はい、そこに、7つの宝がありますよって言われてるんですね。で、その一つが、ルリっていうものがありますよということで、描かれてます。説かれています。まあ、青色の玉のことですね。
へー。ルリ色のルリってことですね。
そうです。はい。
はい。じゃあ次、リですね。
はい。リバー。
川ですか？
ん？
リバー。英語でリバーは川ですね。違う？
絡みづらいな。
英語じゃないもんね。はい。
アラビア語ですね。リバーっていうのは、利子のことなんですけど、
お金を貸した
ときに。お金を貸したときに。
ああ、利子ね。はいはいはいはい。
イスラム教だと、その、金融業において、利子っていうのを禁止してるんですよ。
おう。うん、うん。
だから、イスラミック金融、イスラム金融っていうのがまた独特に発達しておりまして、そこでは一切利子を取らないっていうやり方をやってます。なので、イスラム金融を語る上で、まあ、覚えておいていただきたいのは、リバー、利子っていう単語ですかね。
それは逆に利子を取らないから利子っていう言葉があるってこと？
そう。
ああ、リバーを取っちゃいけないよっていう教えなんですね。
そうですね。
じゃあ銀行が成り立たないですよね。
それでも成り立つんですよ。
ねえ。
へえ。
その話はまた今度
メインでやらないと今の時間じゃ入らない。
はい。じゃあ、バですね。バッハ。ヨハン・セバスチャン・バッハ。
やつですか？
皆さん知ってますよね。
やつですね。
あの音楽の教室に貼ってあった、
ね、音楽の教室に貼ってあった、あの頭もじゃもじゃな人。
はいはい。
あれ、カツラだっていうね、話がありますけども。はい、はい。あの、彼は有名な、宗教音楽家ですよね。あの、もちろん、いわゆるクラシックの、あの、まあ、音楽の父とかいろいろな言い方をされたりもしますけれども、でも、あの、彼自身を、やっぱり、私たちは、あ、信仰を持って宗教音楽を作った人っていうふうに、あの、捉えています。
あ、やっぱ宗教音楽なんだ。
うん。彼自身が、やっぱりこう、なんていうかな。もともと、例えばギリシャ語とか聖書とか、そういうことをしっかり学んで、うん、そして、音楽家になっていったということがあって、で、しかも、その、教会の中で、例えば今日礼拝をするための音楽を今日作るみたいな、そういうことをしていた、あの。
すごいですね。
そうだよね。だから。
即興で作ってる。
超無茶ぶり。
今日、うん、だけどその即興がものすごい、まあ、レベルが高いっていうね。まあ、うん、それ以外のところはね、皆さんの方がよく知ってるし、また、ね、あの、ネットで調べてくださった方がよくわかるかなと思うけど、あの有名なバッハは、あの、キリスト教の音楽の、まあ、キリスト教音楽の父って言うとちょっと違う言い方になっちゃうかもしれないけども、そんなような人でしたと。はい、エンディングでーす。ということで今日はカズくんのご本尊がお家じゃないや、ごめん、お寺に来たという、来るというお話でした。で、それって見に行ってもいいの？
うちですね、キャパが小さいので、
うん。
入れるかちょっとわからないので、
はい。
整理券でも配ろうか。
事前にピカステにご希望であれば。
あ、ピカステから以外は受け付けないと。
はい。
ね、チケットセゾンとかチケットなんちゃらとか、ああいうところじゃなくて必ずピカステを通してください。
そうですね。で、キャパが空きがあれば OK ですと、返事ができるとは思いますけど。
そうですか。じゃあ皆さんピカステに、
はい、メールを、あれピカステを聞きましたって言った人には、
漏れなく私の握手がついてきます。
じゃあピカステそれしたくない場合、握手したくない場合は言わない方がいいってことね。はい。でもね、ぜひ興味のある人はピカステにご連絡いただければと思います。さてこの時期ですね、実はナセルさんのラマダンが始ま、ナセルさんのラマダンじゃないね。
俺のためだけじゃない。
ラマダンが始まるということで、今日最後の一言は、ラマダンを迎えるナセルさんに激励の一言を言って終わりにしたいと思います。
食べてもいいですよ、カズくんでした。
食べねえよ、ナセルでした。
夜は食べたらいいんじゃない、ラクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオカフェ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。